現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国には、この国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、ナミさん、
はい、
今日のテーマは、
はい、今日はですね、スピリチュアルと現実っていうテーマでお話ししようと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。まずですね、はい、スピリチュアルってね、最近よく聞くようになってきたなっていうね、ここ数年前から、まあ流行りっていうかね、流行のようにいろんなことがね、こう、あの、メディアからも本がね、いろいろ出てたりしたり、はい、いろんなこと話す人とか、何かそういうことが得意だっていう方とかね、いろんなことが出始めてきたなというのは、皆さん多分なんとなく、あちこちでね、こう耳にしたり目にしたりする機会がね、増えてきたと思うんですけど、そもそもね、スピリチュアルっていうのは何ですかっていう話で、はい、言葉だけがね、こう先行してスピリチュアルっていうのは一体何だろうっていう、実はあんまり意味をね、知らない方もお見えになるのかなっていうことで、
はい、
まずスピリチュアルっていうのは、もともとの語源っていうのはラテン語の言葉から来てる、スピリティウスっていう、はい、言葉から、まあキリスト教のね、そういういろんな用語も経て、スピリチュアルっていう言葉ができたんじゃないか、来たんじゃないかっていうふうにね、言われてるんですけど、皆さんこうイメージしていただくとね、まあスピリチュアルってよくわからない世界っていうようなイメージですよね。
はい、
目に見えない世界。要するに、精神世界性っていう意味なんですね。人間の目に見えない、なおかつ、現実的ではない、物質的ではない世界のことを、スピリチュアルっていう風に考える。
はい、
例えば、皆さんがご存知の、言葉でね、表すっていうと、例えば霊的世界だったり、それから精霊天使とかね、それから、まあ、超自然的って言って、スーパーナチュラル、もう宇宙すべて、この地球すべてみたいなね、もう見えない、はい、見えないものすべてが、スピリチュアルですよっていう意味だっていうふうに捉えていただくと分かりやすいかなって。逆に言ったら、現実的世界っていうのはその反対ですので、目に見える世界ですよね。はい、なので通常皆さんが生活してるこのね、三次元の今の生活、例えば、家族だったり、お仕事だったり、お友達だったり、ね、お金だったり、いろんなこう食べ物だったりと、こう目に見える現実的なことっていうのが、現実世界性というふうに考えると、はい、でこれっていうのは通常はもうそれこそ陰陽、ね、プラスマイナスみたいにこう対比しているものなんですね。目に見えないものと見えるもの、
はい、
うん、で人間っていうのは、目に見えるものっていうのは自分で頭で理解できますね。目に見たり聞いたりするとね。そうするとそれを、知識としてこう認識しようとするので理解がしやすいんですね。だけど目に見えないものっていうのは信用性がないっていうのかな、自分で確認ができないので本当かどうか何なのかよくわからないっていうね、
はい、
ことが皆さんよく言われるテーマであると。でも意外とね、これ実は日本人っていうのはスピリチュアルっていうのはもう古代から得意な人種、もう昔の人の方がそういうことはね長けてましたが、ね、時代的にもね、例えばじゃあ目に見えないもの、まあ、仮にですよ、
はい、
信じないと、目に見えるもの、物質的なものしか信じないっていう方がもしお見えになった場合、じゃあお仏壇になんで手合わせるんですか、なんで神社仏閣に行ったら手合わせるんですか、なんで太陽を見たり月を見たら祈るんですかっていうことで、
そうですね、
やっぱりね、 自分で頭では物質的なものしか信じないよ、うん、見えないものは信じないよっていう風に現実的に思っても、でも DNA が、細胞が、それは必要なことだよって記憶してるんですよね。うん。で、例えば何かあれば手を合わせる。手を合わせるときに目を閉じるとかね、はい。うん。それから自然なものを見て、例えば風を感じるときに、すごい目見開いて感じます。こう、なんかこう、目閉じませんかね。こう手を広げてこう目閉じたりしませんか、ね、っていうのは、うん、目で見えるものを感じようとしてるんじゃないでしょ。風って見えないから体で吹いてくるこう体感を感じますよね。
そう、通り過ぎるときに目を閉じてその風を感じますよね、は
いはい、そうですよね、うん、例えば匂いも目で見えませんよね、はい、っていうと目を閉じて匂い嗅いだ方が嗅覚が優れませんか。で、風を感じるときは目を閉じた方が体感で感じやすいから、うん、例えばすごい景色のいいとことか風通しのいいとことか海や山でね、空気がきれいなとこ行くとスーハーってね、深呼吸をするときに目を見開いてします。目閉じてスーッとハーってしませんか。
そうです、
ね、目に見えないものでも素晴らしいものがあるっていうことが DNA に根付いてるからそういうことが起きるんですね。なので実際には物質的社会でいろんなものが目に見えることしか、そんな信じられないじゃんって、目に見えることしか証明できないじゃんってね、思ってる方もいっぱいいるんですけども、実際にはそういう現実的世界っていうのがある、はい、イコール目に見えない世界っていうのは必ずあるっていうのは、陰陽必ず一対、プラスマイナス必ず一対だから、プラスだけがあるとかマイナスだけがあるっていうことは絶対にないんですね。なのでどちらも存在する。で、それがバランスよく存在する、調和しているっていうことがとても大事なんです、はい、どちらかにやっぱり偏りすぎれば、どちらかにエネルギーが偏りすぎてしまうので、どちらかに引っ張られやすくね、こうなるんですけど、プラスマイナス陰陽すべてが調和する、平等にあるっていうことを考えたら、これだけ現実的世界がね、発展してるわけですから、今現在ね、はい、なので当然スピリチュアルなことも併用してあるのが当たり前と。で、なおかつ、じゃあこの近代なんでこんなにスピリチュアルと精神的世界性ね、考え方が大事だよ、物の考え方、思考や概念が大事ですよって、科学的にもそういうことが証明されて、精神医の先生とかね、そういう研究されている先生たちでも、人間の体っていうのはとても心のね、その見えない部分とつながっているっていうことも言われてる時代になってきてると。で、そんな中で、なんでやっぱり、スピリチュアルっていうことが、
はい。ごめんなさい。あ、大丈夫です。
はい。すごくね、言われるようになったかっていうと、ごめんなさい。
でも本当そうですよね。
こう、そうなんですよ。
ナミさんのお話聞いていると、その、目に見える世界、私たちは実際に暮らしていると、本当にこう、現実的な世界、の中で生きてるんですけど、神様にお願い事をしたりとか、
はい、
ね、寺社仏閣で手を合わせたりとか、ご先祖様に手を合わせるっていうのはまさに見えない世界、スピリチュアルな世界に対して私たちは手を合わせてるということになるわけですよね。
そうなんですよね、で、結局はこの現代があまりにも現実化、物質的になりすぎてしまって、だからこそスピリチュアルなことが大事ですよっていうことが追求されだした。
そうか、ここに来てそのスピリチュアルという言葉がまあ叫ばれ始めた、そういうようなことが言われだしたのも、
はい、
私たちの生活、現実的なものがどんどんどんどん進んでいるからっていうことなんですね。
そうなんです。便利になりすぎることで、人間っていうのは退化するんですよね。
ああ、そうですね。確かに
例えばお掃除がね、うん、便利にできるようになれば、ええ、すごい一生懸命お掃除しなくてよくなりますよね。自動で勝手に終わってる掃除機ができればね、掃除しなくて。
そうですよね。
私じゃあ、やることが少なくなる。
はい。
かといって、他にやることが新しくできるわけではあまりなく。
そうですね。
その時間をね、皆さんじゃあ何やるかって言ったら、お仕事が忙しいからとか、そういうお時間が取れないから、お掃除が便利になるものを、まあ、人間が開発して購入して皆さん利用する、使用するっていうことなんですけど、実際にはそれっていうのはやっぱり人間がやるべきことをしなくてよくなるわけですから、人間のその身体機能っていうのかな、例えばお掃除するっていうのって、お部屋をきれいにしましょうっていうことだけじゃないでしょう。例えばお部屋をきれいにすると気持ちもね、
すっきり
するとか、それからあのお掃除をするっていうことで、ある意味お清めをする、きれいにする、でそれって自分だけのためじゃなくって、例えば家族がいる人っていうのは家族のためでもありますよね、はい、なのでやっぱりそういうところで、あの自分があの本来なら、まあ、そういう道具がない時っていうのは、ほうきで吐くとか、例えば雑巾で、
ね、そう、体を動かして体を使って
そう
掃除してましたよ ね、雑巾がけとか。
そうなんですよ。だからそういうことをしなくてよくなるイコール、まあ、人としてこうやってきたことがやらなくてよくなる、ある意味物質的なものが増えていくわけですよね。なのでやっぱりそればっかりではダメですよっていうことで、スピリチュアルがとても大切だっていう風な、
それでバランスを取るっていうことなんですか。
そうなんですよね。なので本当にここ数年、あの例えばテレビでね、三輪さんとか江原さんがよく出るようになったり、ラジオでもそういう番組をすごいやるようになったり、それからあの、まあね、私のこういうあのラジオも同じですけど、あの現実的な世界っていうのはもう皆さんご存知の通り、生活の中にいろんなことがある。だけど精神的な部分、思考とか、もともと伝統的な風習習慣っていうのもとても大事なことがたくさんある。でそれは忘れて、いけないこと、伝統的に風習的に残していかないといけないこと、
はい、
と新しく変えていかないといけないことっていうのは必ず出てくる。例えば100年経ってるのに、人もね、あの例えば生活の報酬も全てが変わってるのに、100年前と全て同じでいいかって言ったらそうではなくって、でも100年前からずっといいとして残されてきたことっていうのは継承する、伝承しながら新しいことも取り入れていくっていうのが温故知新ね、新しいもの、古いものから学んで新しいものを築いていこうっていうことなのでね、そういうことっていうのがあの大事ですよっていうことをあの言われ始めたのが、ここ 4、5年前、10年ぐらい前から、いろんなことがだんだんだんだん、最初陰陽師が流行って、そこからね、いろんなことがスピリチュアル的にね、あのされるようになったんですけど、やっぱりあの必ずあの全てがあの陰陽プラスマイナス全て一対なので、あの当然現実的世界がこんなに発展してるわけだから、スピリチュアル的世界も発展していくに決まってるんですね。あの同じようにバランス取るわけですから、で発展していくに決まってる。なおかつ地球っていうもの自体が宇宙の中の生命体の一つ、地球自体が生きてますね、でその中の人間っていうのは、まあ、生物としての一つなわけで、動物も植物もみんなね一緒にこう暮らしてるんですけど、地球自体が生命体ですから、それがあの成長していく過程の中で人間も進化してきたわけですし、動物も時代も全てがねこう進化してきた。でその中でじゃあこれからもっと私たちがどういうふうに生きていこうかっていう時に、精神世界線、見えない世界がもっと大切ですよ、それから物質的世界ばっかりに傾いちゃいけませんよっていうことのために、皆さんがそういう流れにね気づいてる人たちは、そこが大事なんですよっていうことをあの言い始めてる時代が ね、始まってきてるっていうことなんですね。なのでどっちがいいとか、どっちかがすごい、そんなの信じる信じないとかではなくて、どっちも必要で、どっちも同じようにバランスをとっていくことが大事で、どっちかだけしか必要ないとか、そんなことはありえないっていうことではなくって、どちらもいるよっていうことなんですね。例えば見えない世界ばっかりでは、人間としてこの世に生まれた以上生活やっていけませんから ね、現実的世界は当然大事、でも現実的世界で物質的なものばっかり追うと、やっぱり心がね、養われていかないので、精神的な見えない世界もバランスよく大事ですよっていうことが今まあね、だんだん言われてきてるっていうね、ことの一つですね。
なるほど、はい、腑に落ちました、
ね、そうなんですね。なんかここ本当に5年10年ぐらいでバーっとこうちょっと流行りだした感じですもんね。
ただそのスピリチュアルというのも、私もナミさんからお話聞くまで、一体何なのかっていうね、ところが漠然としてたので、でやはり現実社会とそれに呼応するようにバランスよく、スピリチュアルなそういった精神世界というのも育っていかなくちゃいけないってことなんですね。
そうなんですよね、
勉強になりました。ありがとうございます、
どちらも大事っていうことですね。
どちらも大事ですね。
はい、そうです。
はい、さあ来週のテーマは、
はい、来週はですね、もういよいよ10月がね、もうあと3ヶ月に今年もなってまいりましたで、来月はですね、10月の第1週ということで、神奈月と出雲のお話ということでね、またお送りしたいと思います。
はい、ぜひ楽しみにお聞きください。
はい、
ナミさんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、大文字で line@、そして半角小文字で nami.cd、 nami.cd です。 Gmail ではすべて半角小文字 nami.cd101@gmail.com、 nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。またこのコーナーでは皆様からの質問やこういう話をしてほしいというテーマも募集していますので、ぜひお寄せください。宛先は FM 岡崎、ファックスは 0564-55-8764、 メールアドレスは半角小文字で info@fmokazaki.jp です。ひふみ言葉のコーナーまでお送りください。そして FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送がございます。オンデマンド放送をクリックするとナミコスミックのひふみ言葉のコーナーがございますので、こちらもぜひ繰り返し聞いてください。ナミさん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。